皆さん、こんばんは。ゴスペルアワーの時間です。ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。今日も皆さんに良い知らせ、ゴスペルをお届けしたいと思います。
早いもので、ゴスペルアワーの今年の放送も今月と来月の2回だけになってしまいましたね。
はい。1年過ぎるのは早いですね。さて、今日のゴスペルアワーは幸福の座標というテーマでお届けしたいと思います。
幸福の座標ですか？
はい。中学校の時、数学で座標平面 XY 座標とか習ったと思います。私は数学が得意ではないので、縦と横がどっちが X 軸、Y 軸だったか、いまだに迷うことがあります。
横軸が X 軸で、縦軸が Y 軸ですね。それから、座標という言葉を辞書で調べると、そのものの位置づけ、またその基準という意味もあると書いてありました。
幸福の座標とは、幸福の位置づけ、幸福の基準ということですね。
私たちの幸福はどこに位置づけされていて、幸福の基準とは何かということですね。
まず最初に一つ面白いお話を紹介しましょう。イギリスのラジオ局がお金とは何かというテーマでユニークな定義をリスナーから募りました。そして最優秀作品として選ばれたのは次のようなものでした。お金とは幸せ以外は何でも買えて、天国以外はどこへでも行けるもの。確かにお金の本質を表している定義だと思います。
お金はあることに越したことはありませんが、お金があることイコール幸せではないということですね。
はい、それでは今日の1曲目の歌をお届けしたいと思います。
お父さんと娘の2人で歌っています水野源蔵さんの生きるという歌をお届けしたいと思います。
それではお聴きください。
私らしく生きる神様の大きな御手の中で、私は私らしく生きる蛍草は蛍草らしく咲き、アマガエルはアマガエル。つむりは しくる生きる。私は私らしく生きる。
水野源造さんの歌で生きるをお届けしました。
さて今日は幸福の座標というテーマでお届けしています。
私たちの幸福はどこに位置づけされていて、幸福の基準とは何かということを紹介したいと思います。実は昭和41年1966年に出版されたラジオ牧師羽鳥明先生の本の中に幸福の座標というタイトルの本があります。当時100円の薄い本でした。1990年に新版が660円で発売されましたが、今はもう絶版でないようです。東京の古本屋では1000円で売られているようです。ちょうど50年前に出版された本ですが、そこに紹介されている聖書のメッセージは、時代が変わっても変わることのない永遠の命、神の言葉のメッセージが紹介されています。この本で羽鳥先生は幸福の座標について3つのポイントを紹介しています。
幸福の座標の第一のポイントは何ですか？
はい、幸福の基準位置づけの第一のポイントは家庭というポイントです。牧師の私にとっては笑えない話ですが、ある牧師の奥様が日曜日の礼拝の後、旦那さんの牧師に言ったそうです。聖書のお話をしている時のお父さんはとっても立派でしたわ。そのまま説教する講壇から降りてこなければいいのに。
説教している時のお父さんはとても立派に見えるけど、礼拝が終わって家に戻ると家庭の中のお父さんは立派ではないというわけですね。
家庭の中での姿が本当の姿で、家庭での在り方が大切だということなんでしょうね。一番天国に近いのは家庭であり、一番地獄に近いのも家庭だという言葉がありますが、私たちの家庭がどのようであるかということがまず大切だということですね。家庭の外に出た時にどんなに繕ってよく見せたとしても、家庭内での自分の姿がどうであるかによって、私たちがどこに位置しているのか測ることができるわけですね。
それでは幸福の座標の第2のポイントは何ですか？
羽鳥明先生は打ち込んでやれる仕事だと紹介しています。打ち込んでやれる仕事のある人は幸福だというわけです。主婦や学生、社会人、誰であれ、自分の命をかけて打ち込める仕事を持っている人は幸いですね。
私たちは神の作品であり、良い行いをするように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださっているという聖書の言葉があります。
自分のためにお酒を100杯飲むよりも、誰かのために1杯の水を汲んであげる方が神様に喜ばれることではないでしょうか。自分のためではなく、神と人のために自分の命を使う生きがいのある仕事を持っていることが幸福の座標の第2番目の基準というわけですね。
それではここで今日の2曲目の歌をお届けしましょう。竹下しずさんのただあなたの愛の中でという歌をお届けします。
それではお聴きください。
愛される資格のない私
私に注がれたその眼差し、許される資格のない私を、命をかけて愛してくれた。
竹下しずさんのただあなたの愛の中でをお届けしました。
今日のゴスペルアワーは幸福の座標というテーマでお話ししてきました。それでは幸福の座標の第3のポイントは何でしょうか。
第1のポイントは家庭、第2のポイントは仕事でしたが、実はこの第1と第2のポイントは次の第3のポイントから生まれる実だと羽鳥先生は教えています。 根がない木に実が実ることがないように、幸福な家庭も生きがいのある仕事も次の第3のポイントの根から生まれる、実るというわけですね。
それではその幸福の座標の第3のポイントは何でしょうか。
羽鳥先生はそれはゆったりとした平安な心、暮らしと説明しています。ゆったりしたところのない人生というものは、すぐイライラしたり怒ったりがっかりしたり恐れたりします。そしてこんな気分はすぐ他の人にも伝染して周り中を不幸にします。ところがゆったりした人生は決してお金の余裕や時間の余裕から出てくるものではないのです。その秘密はやはり神の中に安らぐ安息、平安にあるのです。
神様からいただく平安によって、幸いの家庭と生きがいのある仕事という意味を結ぶことができるんですね。
聖書の言葉を紹介しましょう。あなたは私の心に喜びをくださいました。それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っています。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。
イエス・キリストが私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださることによって、罪が許され、永遠の命が与えられ、私たちに神様からの平安が与えられます。
皆さんもお近くの教会を訪ねてみてください。
それでは今日3曲目の歌として、サムエルさんの約束、君は僕の太陽をお届けしたいと思います。
それではお聴きください。
聞き慣れた古いフレーズだけど、灰色の僕の心を優しく照らす光。君のそばにいると自然と君だけずっと見つめてたい。初めて会ってからここまでの道のり、いろいろなことがあったね。最初の告白も傷つけた言葉もこの日のためだったんだね。いつまでも君だけを愛するという約束、必ず守り抜くから、晴れの日も雨の日も過ごした時間も。 これから分かち合う未来もどこまでも続く道これからは二人で歩いてくと決めたから何があるとしても力を合わせればどんなことも乗り越えられる君が愛したように僕も君を愛したいそんな存在でいたい言葉だけじゃ足りない
サムエルさんの約束、君は僕の太陽をお届けしました。
今日は幸福の座標というテーマでお話ししてきました。ところでお父さん、今日のジョーク、笑えるお話はありますか？
はい、今日は誰が一番素直なのかというジョークを紹介します。5人の子供を持つお父さんが抽選でおもちゃが当たって家に帰ってきました。お父さんは子供たちを集めて一番のお利口さんにおもちゃをあげるよと言いながら子供たちに質問しました。この中で誰がママに口答えをしないで誰が一番素直にママの言うことを聞くかなと尋ねました。すると5人の子供たちはしっかりした声で答えました。わかったよ、おもちゃはパパのものだよ。
今日のジョークはまずまず面白かったかな。でも神様は一番お利口さんにだけ恵みをくださるのではなく、すべての人に神様の愛と恵みは注がれています。
皆さんもぜひお近くの教会を訪ねてみてください。日曜日朝10時半から大抵の教会は礼拝が行われています。初めての方も大歓迎ですのでお気軽においでください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第1金曜日と第2金曜日夜8時からお送りしています。このゴスペルアワーは、宇後町聖書教会、
福井清、
福井澄子の
お父さんと
お母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれた を聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
12月にまた
お耳に
かかりましょう。